文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は2022年10月19日。これからね、10月の生放送の予告編を、収録していきますよということなんですけれども、まあ、いつものように、オンラインのミーティングで今月の、テーマを決めておりまして、でそれがまあ、決まったということで、まあ、ちょっとね、夜ももう9時前の時間なんですけど、この時間から配信ということに、なっております。ということで、まあ、今日ね、もう早速予告編、今回のね、話に入っていきたいので、もう今このオンラインで集まってくれている皆さん紹介していきたいと思います。まずは前回のねパーソナリティを担当してくれました情報社会学者の塚越健司君です。こんばんは。
はい、こんばんは、塚越です。よろしくお願いします。
前回ありがとうございました。また前回の話はねちょっとこの後で聞いていきましょう。そしてもう最近はずっとこの番組のなんというかこうもう参謀というかねみたいな感じで番組を支えてくださっておりますライターの山本ポテトさんです。こんばんは。
こんばんは、山本ポテトです。よろしくお願いします。
今日のね打ち合わせでもだいぶこういろいろとチャットの方でこの曲みたいなの流してくれたりすごい頼もしい活躍をしてくれて、いやもう本当に僕としても助かっております。僕の頭が追いついていないところを全部こうサポートしてくれているので大変助かるという話は今日のテーマに、今日というかね今月のテーマにも後でつながってきますけど、まあ後でまたその話も深掘りしましょう。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして、もう本当にね、初期からずっとサブパーソナリティとして関わってくれております、編集者の斉藤哲也さんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。斉藤さんといえばね、もういつも、このオンラインミーティングの背景には、大量の本棚が、ドーンとね、大量の本が積まれた本棚が、おなじみなんですけれども、これだけのね、知のデータベースを持っている方が、果たしてこの番組でどれだけの知を披露してくれるのかというのは
ね、ひどい。
これもね、今日のテーマ、振りです。振りですっての変ですけど。そして、生放送中の番組スタジオで写真撮影なんかを手伝ってくれております。また、ライフのイベントにもね、イベントという奇数月にやっているやつにも関わってくださっております、佐々木道夫さんです。
こんばんは、道夫です。
はい。今日もね、予告編の打ち合わせから来ていただいておりますが、まあ、そんなにね、なんていうか、背景に本棚背負わなくてもいいんですけど、道夫さんも後ろに本棚を背負って登場ということで、今日よろしくお願いします。はい、
そして、
最後がこの番組のプロデューサー、黒幕こと長谷川博です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。背負ってるのは絵ですね。
絵だね。なんかね、これはあれですね、TBS ラジオのね、ヤングタウンっていうね、ヤンタン。
はいはいはい。
ヤンタンの、まだね、TBS が954MHz じゃなくて、950の頃の、歴史的なポスターが、会社のこの会議室の後ろに貼ってあるのが、ちらっと映っております。
なるほど。まあ、このね、今、オンラインミーティングの背景に何が映ってるか話を、したのは後の振りになるかもしれませんが、まずは、前回8月の放送ですね。ライフの8月28日放送の、回、パーソナリティが塚越健司君だったんですけれども、その内容とね、振り返り、それからベストメールの紹介を塚越君の方からお願いしたいと思います。
はい、前回8月28日放送のテーマが自己管理の今、私が数値化する中でというテーマでした。まあ、自己管理、まあ、いっぱい Apple Watch とか、まあ、そういったものでさまざまな自分のデータを測ったりとかする、その、自己管理に関わるですね、諸問題をいろいろみんなで話をしたんですけれども、ベストメール発表させてください。今回のベストメールは中年コアラさんです。おめでとうございます、ちょっとだけ読みますとですね、ライフリスナー歴約13年で初めて、今晩初めてメールさせていただきます。私はダイエット目的で利用する某自己管理アプリの企画に携わるいわゆる中の人でした、ということでですね、中の人の立場からいろいろお話をしていただいて、自己管理アプリ使うとダイエットの成功率上がるのかということだったっていう分析がしたんですけれども、実際は一般的なダイエットと成功率あまり変わらなかったということだったりですね、モチベーションがやっぱりそれには関わってるっていう話なんかもしていただいて、非常に議論に深みを与えてくださったので、こちらをベストメールとさせていただきますということです。ありがとうございますね。
ありがとうございます。ベストメールバッジの方お待ちくださいということでね、はい、毎回ねこうやってベストメール予告編で発表して、ベストメールステッカーでしたっけ今 バッチはベストメール。ベストメールはバッチ。
ベストメールはバッチですね。
送っておりますので、ぜひお待ちくださいということで。で、この番組、偶数月のね、まあ、月末ぐらいに深夜生放送してるんですけども、奇数月はと言いますと、奇数月はイベントということで、9月のイベントを、取り仕切ったのが斉藤さん。
はい。9月25日にですね、今読むべき角川ということで、今、最近いろいろオリンピック関係で世間を騒がせている、まあ、角川ですけれども、まあ、このイベントでは、その、参加者、まあ、出演者がですね、まあ、それぞれの角川体験みたいなのを話して、まあ、角川の歴史とか特殊性みたいなものを、まあ、掘り下げていくって非常に面白い、イベントになったと思います。それで、今、まだですね、PTX で、アーカイブを販売中ですので、今読むべき角川とかって、検索してくれれば、すぐ出てくると思います。まだ見てない、ご覧になってない方、ぜひ、アーカイブも、視聴していただければと思います。
このイベント面白かったですよね。ちょっとね、参加者がやや、いつもに比べるとやや少なめだったんで、ちょっと、まあ、ちょっと角川ってテーマが、意外となんとなく、それぞれ意外とライフリスナーの方って角川の本とかそんなに読んでなかったりするのかなっていう感じもあったんですけど、思いのほかと言っちゃあれなんですけど、面白かったんで、ね、仲間と秋夫さんとかも久しぶりに参加してくれて、結構、思ってた以上にいろんな話が、
うん、
なんか、こう聞いて語りたくなるような回だったので、うん、で、なんかもう、改めて、ある種の角化文化みたいなものの、影響力の大きさみたいなのとか、今につながる部分とか、出てきたんで、ちょっとぜひ、ご覧になってない方はぜひ、
はい。
買っていただければと思っております。
こちらオンラインでチケットを購入することができますので、アーカイブ配信の方もご覧ください。ということでね、まあ、8月、9月と、僕はね、ちょっと関われなかったんですけれども、まあ、そちらで、行った放送イベントのお話でしたが、10月は、生放送の月ということで、10月30日の生放送のテーマをね、まず発表していきたいと思うんですけれども、10月30日生放送文化系トークラジオライフのテーマが、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろうということで、まあ滅多に噛まないんですけどね、久しぶりに噛みましたね。やっぱり2ヶ月巻くと良くないですね。なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろうということなんですけれども、まあ、覚えられないってこうどういうことっていう風になったかもしれないんですけども、ちょっとメールのテーマも一緒に紹介させてください。メールのテーマがですね、あなたが最近気になるとか大好きなのになぜか覚えていられないあれなんだっけ体験を教えてくださいということで、こう言われるとあーってなる人いるかもしれませんね。それこそまあ僕なんかで言うと音楽サブスクリプションで聞くことがまあ当たり前になってきた時代、本当に聴いている音楽のまあ曲のねその幅とかかつてよりはるかに広がってるはずなんですけれども、あーこの曲いいって思ったもの、まあ例えばプレイリストに追加したりしても、で何回か聴いて、あこの曲好きな曲だって聞いたら思い出すんだけど、アーティスト名も曲名も全然覚えてないっていうね、これ好きって言うのかなみたいなことってのは結構あったりします。まあ、音楽以外にも映画でもそうですよね。アニメ好きな方なんかだと、それこそスタッフロールを見て、こう作画監督までチェックしていたのに全然チェックしなくなっていたりするという方もいるかもしれませんし、あともうもっとこう雑なレベルでね、なんていうか、こう最近話題のあれあるよね、あれあれみたいな感じで、もうあれって結局何みたいなね、状態で話が進んでしまったりとか、まあそういうことあるかもしれないですね。この、まあ、なんかあれなんだっけってなる体験、その背後には、まあいろんな理由や、まあ社会の変化なんかもあるのかもしれないんですが、まずはリスナーの皆さんから、このあれなんだっけ体験っていうのをいっぱいちょっと幅広く集めてみようかな、というふうに思っていて、これが、今日のね、予告編の冒頭で言ってた、オンラインミーティングの背景の話につながってくるんですよ、斉藤さん。つまり、僕たちはもう、オンラインミーティングでいろんな人とミーティングできるようになったんですけれども、何を覚えてるかって言ったら、もうその人の、背後に背負ってるものしか覚えてなくて、背景の人みたいなね、感じになっちゃってるなっていう感じもあるし、背景がアイデンティティみたいなね、 感じもしてきますけれども、なんかそういう、それこそのね、さっきちょっとまあ、いじりがてら、なんかこの知のデータベースとか言っちゃいましたけど、斉藤さんも最近その、覚えてられないとか、なんか気になってるあれあれみたいなのってあったりするんですか？
いやー、もう覚えてられないことだらけですよね。前回のイベントのタイトルさえ慌てて検索しないと、なんか今読みたい角川だっけ、今、とか読むべきかどうかだっけみたいなことでも覚えてられないし、もう署名とかも覚えてられないってことと同時に、なんか覚える気もなんかだんだん弱まっているかなっていう感じがするんですよね。
覚えて
ない
といけないみたいな、
うん、そういう脅迫観念が昔は少しはあったと思うけれど、今はなんかもう後からでもちょっとなんかキーワードをいくつか掛け算すればたどり着けるんじゃないかみたいなね、うん、そういうふうに思っちゃうので、覚えておきたいっていう欲望自体もちょっと減退している気がいたしますね。
なんか塚越くん、この今まさに検索すればとか、この組み合わせでみたいな覚え方をするっていうと、まあ情報社会学専門とする、まあ塚越くんとしてはいろいろ気になるところ、言いたいところ、今回の放送でいろいろありそうですね。
やっぱり、覚えておきたかったものっていっぱいあったんですよ。これ打ち合わせでも言いましたけれども、エヴァンゲリオンの使徒の順番。覚えてます皆さん。
何回その話をするんだよ。
サッキル、シャミシェル、ラミエル、ガゲル、イスラエル、サンダルフォンとかいっぱいあるんですよ。これを100回僕は言い続けたんです。テレビかなんかを見てやってたんですよ。これを全部覚えた。なのに、今はこれもギリギリ覚えてますけど、今なんか覚えておきたい、記憶しておきたい、ずっと頭覚えとけとかっていうふうに考えようとすることなくなった。まあ、あるいはかなり少なくなったと思ってまして、その、うん、記憶の仕方、あるいは覚え方、あるいは覚える質みたいなものが、いい悪いっていうよりかは、なんかちょっと時代によって変わっちゃったのかなっていう気は、ちょっと知ってるんですよね。
まあ、もちろんね、その検索すれば出てくる時代だから、例えば、その電車の路線図なんてもうみんな覚えなくなったし、地図をこう頭に入れて、この道を次右に曲がるみたいなことっていうのも、まあ、覚える必要がなくなったかもしれない。ただ、やっぱりこのさっきのね、使徒の名前、エヴァンゲリオンの使徒の名前を全部覚えるみたいな、好きなものってすごいいろいろと覚えてたいみたいなものがあったはずなのにってなってくると、これはちょっと現代っぽい不思議な感じがするんです。山本さん、これがね、うん、好きなその作品とかそんなんだったらいいんですよ。こうさっきのズームの話じゃないけど、僕ら人間関係についても割ともうなんかこう人の覚え方とか雑になってて、なんか名前を覚えてないとかもそうだし、なんかこう人、それこそライターの人っていろんな人に会うお仕事だと思うんですけど、うん、そういう一人一人の人をなんか覚えてようみたいな気持ちってやっぱ強かったりします？それともあんまりないなって感じです？
いや、これは本当に絶対に覚えてた方が印象がいいっていうのは確かなんですけど、やっぱなんか私あんまり覚えられなくて、なんかズームにでインタビューできるようになって助かったのは、ズームって下に名前が出てくれるじゃないですか。でも、そう、名刺いただくんですけど、名刺いただいてチラッと見たら、あ、こいつ名前覚えてねえなって思われるから。でも、ズームは、そのままこう、目で確認できるんで、あ、でもなんか覚えられないぜとしては、なんかすごく今、この助かってますね、うん、
まあ、いろんなものが記憶の補助をしてくれる時代である一方で、でもまあ今おっしゃっていたように覚えてないっていうこと自体が相手に失礼に当たるかもと思いつつも、あんまり覚える気もないみたいな感じはすごく、あ、道夫さんもなんかすごい頭を抱えながら今思い当たるところあります。いろいろな、それこそイベント企画も含めていろんな方とコミュニケーション取られると思うんですけど、
いやー、難しい。覚えようっていう気持ちはあるんですけど、覚えられないんですよね、お名前。でも、その時に話してたエピソードとかは覚えてたりします。うん、だから名前覚えてないけど、この人、あの話した、演劇の話した人だよな、この人何さんだっけな、とか。なんかエピソードのところから名前を思い出すための記憶を巡っていくっていうか、したりします。でもチャーリーさんも学生さん毎年たくさん入ってくると思いますけど、
うん、
どうやって 覚えてるっていうか、覚えてらっしゃいます。
不思議なことに、僕は、その学生さんたちとのエピソードっていうのがすごい印象に残っているから、実はもう何年前のあの子はこの時何をしてっていうのを今の学生に紹介したりとかすることが多くて、実はものすごい、その辺の記憶が欠落しない一方で、なんかもう、年のせいかもしれないけれども、やっぱ肝心なことを覚えていなかったり、今日やらないといけないことを覚えていられなかったりする。具体的には、例えば朝出る前に、僕もその日の、ゴミが燃えるゴミなのか燃えないゴミなのかとか、もうそれこそこの何時何分になったら歯磨きをしろとか全部スマホのリマインダーに入れてるんですけど、それでも忘れるんですよ。
歯磨きまで。
本当にでもそのレベルで、日常生活のいろんなことを本当に全く覚えていられないタイプの、人間で、なんかエピソード的なことは覚えてるんですけど、そうじゃないこと何も覚えられないな、なんていう感じが、まああったりするんですが、今回のテーマは、その改めてもう一回紹介すると、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろうということで、そのメールでね、皆さん、リスナーの皆さんからも、あなたが最近気になるとか、大好きなのになぜか覚えていられない、あれなんだっけ体験を教えてくださいということで、もう本当にその、あれ好きって言ってたのに覚えてないな、みたいな体験とか、まあそういうことをこう皆さんからこう集めていって、その背景にある、まあもしかすると技術の変化なのかもしれない、社会の変化なのかもしれない、まあそういうことを読み解いていったり、あと、その、こういうなんかこうこと気になる人ってのはいたら、そのもメールに書いてほしいんですけれども、そういう社会でなんかこうどうなってっちゃうんだろうな、みたいなこと。例えば何かこう消費したものの名前を覚えてないっていうことは企業からしたら自社の商品全然覚えてくれないってことだし、人間のその相手のね、その取引先の相手の名前を覚えていないっていうことは、ある意味その仕事の縛りが弱くなったのかもしれないけれども、なんか仕事っていうのがすごくこうもっとその形式的なボットとのやり取りみたいなものになってるような感じもあるし、もっと言えばこうやっていろんなその好きなもののまあ記憶がなくなっていく社会というのはなんか人間がすごく大事なものをなくしている社会かもしれない、なんかそんなところにまで話深まっていったらいいかななんていうのも思っているので、覚えてられないなみたいなカジュアルな話から、これこの先どうなっていくんだろうみたいな話までちょっとお寄せいただければと思っておりますというところで、黒幕、大体オファーされてた時間がこのぐらいなんですけど、大丈夫です。
そうですね。もう、さすがチャーリーだなと。そういうところは、この辺の段取りはやっぱ忘れないんだなっていうね。やっぱ体にこう染みついてる何かみたいなことっていうのは、なかなかこう、メモリに入れるみたいなね、外部化できないことってやっぱあるんだなっていうのを今、聞きながら、すごく実感して、いたので。まあ、このテーマ僕なんかも、もうなんかこの5年ぐらい記憶が増えてない感じがするっていうのはすごいあって、そう、年のせいだとばかり思っていましたが、もしかすると、そうじゃない要因っていうのも結構あるのかなと思ったりも、して。一方ででもなんか、ちょっとそこ勝利一体だなと、今話聞いてて思ってたのは、名刺の話とかもあったけど、名刺も今、名刺アプリに入れてくから、昔だったら本当になくなってたんだけど、なくなってたんだけど、今、なんとなく会社名だけはなんとかとか、例えば、なんだろう、じゃ講談社の人って、なんか会うときに、この人昔もしかしたら会ったことあるのかなとか思って、そのアプリで講談社って入れると、今までに入れた講談社の人たちがダーって出てきて、あ、そしたらこの同じ人だってなると、本当は覚えてないのかもしれないけど、そういえば、あの時のみたいな、自分の記憶が、そう、蘇ってんだか、捏造されてんのかもわかんないみたいな感じで、なんか逆に、あと Facebook とかそういうのでも繋がってたりすると、名前を自分でパッと思い出せるかちょっと思い出せないんだけど、何かのところにそうやって繋がってて出てきて、逆に忘れられないみたいなこともあったりするみたいな感じもあったり。
確かに。
なんかその出演者の人とかもね、会えばわかんないけど、例えば前回の、工藤文子さん。すごく面白かったんですけど、工藤さんとは実は今毎日やり取りをしていて、なんでってとこなんですけど、だから決して忘れないんだけど、それはなぜならばピクミンブルームでフレンドになったので毎日にチャレンジに一緒に参加したり、ポストカードを送り合ったりしてるので、そうすると毎日みこさんっていうのは出てくるみたいなね、こともあったりして、これも全然その直接の距離感とは全く別のところで、会ったのは一回きりだし、なんかメールのやり取りしてるとかそういうことも一切ないんだけど、 国民グループ大体毎日繋がってるみたいな。
なんか、もしかすると覚えていられるものが、毎日その顔を合わせてる会社の同僚じゃなくて、常にタイムラインに上がってくる、会ったことないんだけれども、フォローしてる人が一緒の、しかも自分はフォローしてない人のアカウントの投稿がいつも上がってくるみたいなことで覚えてるみたいなことってありますよね。なるほどね。まあ、そういう、本当にその今、まあ、記憶っていうとね、その脳の話とか科学の話みたいな感じがするけれども、何かを覚えているっていうこと自体は、人間の、まあ、大事な営みの一つでもあるので、そういうね、ちょっとこう科学的な観点だけじゃなくて、僕たちのその、まあ、生きている、この世界そのものについて、まあ、考えるような、そんな糸口になればいいかな、というふうに思ったりしております。改めて、放送日時の確認なんですけれども、10月の30日の日曜日、月末ですね、の25時、深夜1時ということで、日付変わってからのスタートということになりますが、毎回ね、生放送でやっておりますので、ぜひ、生で参加して、なんか気になるトピックあったら、メールとか、SNS とかで、こういうメッセージをお寄せいただければというふうに思っております。と、まあ、こんな感じなんですけれども、あれですね、こう10月の放送がもう月末になってしまうんですけども、11月になるとまたこれイベントも企画中という話が、先ほど実は打ち合わせの方では出ておりまして、これはまあ、間に合えば放送中にちょっと告知できるかもしれないですね。はい。言ったような感じで、なんだろう、頭のというか体に染みついてるね、その段取りみたいなところでここまではいけるんですけれども、抜け漏れないですかみたいなことはもう僕一切覚えていられないので、抜け漏れないですか大丈夫ですか
大丈夫じゃないですかね。あとだからなんか告知っぽいことで言うと、まだちょっといろいろ決まってないですけど、TBS ラジオが今、ポッドキャストにね、すごく力を入れ出しているんで、ライフとしても、もうちょっと今2ヶ月に一遍の放送だけで、出してますけど、もう少し、いろんなものをライフの方でも、まあ、可能な限りというところではありますけれども、少しそんな企画っていうか、それぞれのちょっと、倉本さんのバナナみたいなものとかね、ああいったものとかいろんな人で少しやっていくみたいなこととかも少しできたらいいなと思ってますので、ぜひちょっとそのポッドキャストのライフの方も、過去アーカイブもずっとあるので、まだ聞いたことない方もぜひ聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。もしかするとね、今回の裏テーマは、ライフという番組を、この記憶に残らない時代にどうやって記憶に残すか会議が始まる可能性もありますので、僕が覚えてるライフはこれですとか、僕にとってライフって言われるとこんな感じです。これで覚えてますみたいなのも、お寄せいただけると何かのヒントになるかもしれません。覚えているのは指パッチンだけですって言われてすっごい凹みますけど。
でもそれは覚えちゃうね。
はい。ということで、まあ、予告編、まあ、お時間もだいぶ、深まってまいりました。遅い時間までちょっとね、お仕事お付き合い、いただきました。出演者の皆さん、当日もね、ぜひ、よろしくお願いしたいと思いますし、リスナーの皆さんも、こんなね、急に予告編、オンラインでやるよって言って、こんなに集まってくれて大変ありがとうございます。当日も、生放送で、聞いていただける方は生放送で、もちろん、ポッドキャストのようなね、アーカイブで、聞くこともできると思うんですけれども、ぜひ、ご参加ご視聴、いただければと、思っております、ということで、予告編このぐらいにしましょうかね、2022年10月の文化系トークラジオライフの生放送、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろう、10月30日25時から生放送です。お楽しみに。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。